今日説教の前に、永田姉妹の証がございました。ありがとうございました。これから新しい道に進まれますけれども、今日の賛美歌に歌いましたように、どんなことがあっても神様の恵みがありますということを覚えて、良い働きをなさってくださいますようにお祈り申し上げたいと思います。今日の説教の題はですね、宗法には恩恵の宗教となってますね。ところが宗法の裏を見ますと恩寵の宗教というふうに字が書いてあります。これはこの宗法を作ってくださった永田兄弟のその間違いではないんです。これは僕がそういうふうに勝手にその書いたことでございまして、どうかそのことをお詫びいたします。恩恵というのは恵み情けということでよく使われますね。しかし恩寵という言葉は、これはキリスト教神学で神の恵み、罪深い人間が神から与えられる無償の賜物という、そういう定義がございます。これは広辞苑の定義ですけれども、もう一度言いますと、キリスト教神学で神の恵み、罪深い人間に神から与えられる無償の賜物、これはラテン語でグラチアですけど、英語でしたらグレイスですね。そういう意味の言葉でございまして、こちらの方が説教の内容に合うかなと思いまして、勝手に書いたわけでございます。今日は最後の一節だけを読んでいただきましたけれども、この最初の方は皆さんどうぞ一つその聖書を読んでくださると、大体のことがその お分かりになると思います。またこの聖書の箇所は今まで何回もきっと聞かれたことがあると思います。パリサイ人シモンという人のところにイエス・キリストが招かれました。そしてこのシモンは非常に社会的地位の高いというか、そういう人でございました。そしてそういうイエス・キリストを招くようなことができたんですね。ここに一人の女性が登場してまいりますけれども、この女の人はとてもそういう人を招くようなことは当時の習慣ではできませんでした。そういう女の人でございました。ここでイエスは一つの例えをされますけれども、500デナリと50デナリその借金してた人が棒引きにされたときに、どちらの人が喜ぶでしょうかということをシモンにイエスが尋ねられました。当時の1デナリというのは、現在というか当時の1日分の給料ですね。ということは、500日丸働いた給料と50日丸働いた給料というふうに考えてみるといいと思います。現在は1万円か、あるいはもっと高いかもっと低いか分かりませんけど、分かりやすく1日1万円とすれば500万円と50万円ということになりますね。そしてその後このイエス様は、あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさいというふうにおっしゃいました。このあなたの信仰があなたを救ったという、これは 普通英語の聖書では Your faith has saved you という、そういうその faith という言葉、信仰という言葉が使われていますね。ところがこれは原文のギリシャ語ではピスティスという言葉なんですね。これは信頼という、言ってみればトラストという言葉ですので、あなたの信頼があなたを救ったと、イエス様に対する信頼があなたを救ったんですよ、そういうふうに訳している聖書もございます。そしてこの7章の50が終わりますと、今度は8章に入りますと、8章の2節にマグダラのマリアという女性が出てまいりますけど、の名前書かれてますけど、この7章50節の女性はマグダラのマリアではないかというふうに考える人多いんですけど、実はそうではないということでございます。そしてここで注意していただきたいのは、かつてその町で罪の生活を過ごした一人の女性がと、公約の方が正確なんですね。その町、これはおそらくカペナムであろうと言われますけど、罪の女であった者がと7章の36節に書いてます。あったという過去形になってますね。それでまた別訳の聖書では、英訳の聖書では、かってその町ので罪の生活を過ごした一人の女がと直訳すれば、そういうふうに訳しています。だから、過去そうだったということであって、現在はそうではないか可能性が高いですね。昔そういう生活をしていたというふうに考えてくださるといいと思います。そして罪の女と言われてますから、どういう女性だったのかなということを私たちは考えますけど、多くの仲介書では売春婦というふうに書かれてます。元売春婦であったろうとする学者が多いようです。そしてその女の人がそのシモンの家にやってきて、そして非常に値段の高い香油を惜しげなく注いで、そしてイエス・キリスト様の足に接吻したというんですね。ここの接吻したという言葉もその元のギリシャ語では一回ではないんで、何回もしてるんですね。繰り返ししたという、そういう意味の言葉が使われています。シモンとか、それからその周りにいた人たちは世間体を気にしているならばですね、こういう女のような人の行動は決してしないでしょう。世間を気にしたり、人前を気にしたりするような人はこういう行動はしないと思うんですね。非常にもう捨て身というか、もうその女性の心そのままをこう素直に出している、そういうふうに感じますね。それからイエス様はこの女性の過去を問われなかったということがここからわかります。その過去は問われずに、現在の彼女のをそのまま受け入れてくださったということがわかります。女性の気持ちを少し考えてみますと、もう何にも私はありませんと、この通りのつまらない貧しいものですけれども、ただ私の心を差し上げますと、ただイエス様に すがりしますと、委ねますという、そういう心がよく表れているように思います。そして香油の壺というのは、まあ、これは値段の高いものですけれども、女性ならばだいたいもう肌身離さずに大切に持っていたもののようでございます。それを全部使ってしまったというんですね。まあ、それがこのお話の一つのポイントです。今日は礼拝の後で一つの賛美歌を歌いますけど、それは新聖賛美歌229番の十字架のもとはという歌です。そしてこれを実は教団の賛美歌、以前の教団の賛美歌 を見てみますと、それは教団賛美歌の262番ですけれども、教団賛美歌の方が非常に何かこの内容に合っていると思います。そのこの賛美歌のファーストラインというか一行目の言葉は、十字架のイエスの十字架のもとでという、そういう言葉ですね。それは皆さんの持っている賛美歌のページの左上の方をご覧になると、英語で小さな字が書かれています。 Beneath the cross of Jesus という、イエスの十字架のもとでという。そしてそれをウェブで検索されますと、ちゃんと全文が出てきて、今日曲名も歌われています。これ大変その有名な賛美歌のようでございます。ちょっとその教団賛美歌の昔の訳ですけれども、ちょっとその、少しだけ紹介させていただきますと、十字架のもとぞ意と安けき、神の義と愛のあえるところ、嵐吹く時の岩尾の影、荒野の中なる我が隠れが、十字架の上に我は仰ぐ、我がため悩める神の御子を、耐えにも尊き神の愛を、そこにも知られる人の罪を、とそういうふうになっています。十字架というのは神様の義とそれから神の愛が交わっているその場所ですね。交わるという意味はこういうことなんですが、その神の義というのはキリスト教にとってこれ大事な言葉なんですね。神様は、まあ、我々人の罪をもう無条件に何でもそれをもう問題とされる方ではないんです。聖書に言われますと、その罪をがやっぱり値が払われなければなりません。罪の払う値は死ですと聖書に書かれてございますけれども、その恐ろしいその汚い罪を神様がご自分で背負って、そしてイエス・キリストの十字架という形でそれを背負ってくださった、ここに神の義があるんですね。そしてそこにまた神の深い愛があります。そのことによってそれを信ずる人は救われるんですから、そういう深いその神の義と神の愛が交わるところが十字架ですね。まあそういう意味の賛美歌ですけれども、まあそういうわけでそういう賛美歌を選ばせていただいたんですが、聖書の中に血を流すことなしに罪の許しはありえないと聖書に書かれています。イエス・キリストは私たちの罪を負われて 十字架の上に贖いの血を流してくださいました。その結果、私たちの罪過の責任は解除されまして、完全に罪の許しをいただくことができたのです。ここに神の義は全うされまして、そうしてその無償の神の愛をいただくことができるのでございます。まあ、今日はそのレントの週間ですから、この神の許しの背後にイエス・キリストの贖罪があるということを読み取らなければならないと思います。キリスト教は、言葉を変えて言えば恩寵の宗教ですね、恩恵の宗教です。信仰 100% 行い 0%、まあ言葉を変えて言えば全身、全部信ずるですね、全身無行、行はなし、行いはなし、全身無行の宗教ですね。そのこともここの大事なポイントでございます。それからレントと言いますのは、これは正確には復活日の前の6つの日曜日を除いた40日間のことをレントと言います。それでレントというのは40日間というのは40日、復活日の前の6回の手術を除いた40日間のことをレントというんですが、この40日間というのはキリストが40日間荒野で誘惑に遭われたということから40日というふうになっているんですね。まあその難しいことは言えませんけれども、本当に今日のところをこうして読んでみますと、イエス・キリスト様は世間体をそういう気にする方ではございませんでした。また人前を気にするような方ではなかったので、この女性の行為をそのまま素直に受け取ってくださったということですね。そしてこの女性の行為が素晴らしかったから、この女性が救われたのではないんです。そこは大事なポイントですよ。この女性がキリストに対する信頼する心を持っていたんですね。その信頼する、お任せする、その尊い心があったので、キリストからこういうふうな言葉をいただいたということでございます。そういう意味でキリスト教は恩寵の宗教です。全身無業、言ってみれば全身無業というふうに覚えていただきたいと思います。信仰 100%、 行い 0% ですね。それがキリスト教の大事な教えかと思います。じゃあ一言祈らせていただきます。父なる御神様、今日は聖書を通して一つの出来事を学ぶことができましたことを感謝をいたします。私たちが自分の行いの足りないこと、不十分なことを知っております。 しかし私たちの行いではなくて、イエス・キリスト様の尊いその十字架の贖罪によって私たちが救われていることを信じて感謝をいたします。どうか教会に見えておられる方々一人一人の上に神様の深いお守りがございますように、またこのことを覚えて教会に 来ようとしても来れない病床にある兄弟姉妹のことも覚えます。どうか主が帰り見てくださいませ。今週も主の力をいただいて感謝を持って毎日の尊い歩みをなすことができますように、一人一人を帰り見てください。イエス・キリスト様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。